黙示録の八章です。黙示録の八章です。私たちが6章から子羊がイエス様が、封印を解かれる、7つの封印があるところを、この解かれるところを、見ていっております。でその封印というのが、全地に対する神の購入証書であって、この世界をキリストにあってご自分のものとすること、その所有権を行使することであることを見ていっております。で私たちが今神によってはまだ贖われていない世界を見ています。不法がはびこり、罪が増し壊り、曲げられたように生きています。しかしキリストによって罪が取り除かれて、悔い改めることによって魂を清めていただき、贖っていただいたキリスト者たちがいるわけですよね。そこでペテロが悔い改めてユダヤ人たちに対して、この曲がった時代から救われなさいと言われたわけなんです。そこで封印を解くということによって、福音を拒む者たち、この、福音による救いを受け入れない世界に対する裁きを神が行われていくところを私たちは見ていっております。で6章以降を見ますと、災いが、連続して出てきています。でこれらをただ恐ろしいという怖いというね、気持ちで読んでいてはいけないんですね。まあ、しばしばありますよね。本当に怖い、この黙示録に書かれていることは怖いですね。けれども私たちがキリストの十字架の苦しみを見るときに、いかがでしょうか。あのむごたらしい暴力の映像であります。いかがですか皆さん。バイオレンスの映画とか戦争映画を、見ることができる人手を挙げてください。はい、私はできます。どうですか男性の方々は、見ることできますか。できますか。ちょっと苦手なタイプ、苦手なタイプもいますね。で女性の方はどうでしょうかね。この腕が飛んでっちゃったりですね、内臓が出てきたりですね、いや、ま、真面目に、あ、私は結構大丈夫ですとかっていう人いますか。じゃあ今度は聞きます。例えばパッションであるとか、ジーザスの映画がありますよね。それはいかがでしたでしょうか。ご覧になったと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。あ、パスの人もいますね。あのクリスチャンでもパスの人はいますね。しかし、おそらくは前者は見ることはできないという人であってもですね、後者は見ることができるという人はかなり多くなると思います。意味を知ってるからなんですよね。意味を知ってるから、聖なる正しい神が罪に対する怒りを表しておられるわけですけれども、それをご自身の中で、キリストにあってご自身の中で受けてくださった愛の現れだからですよね。だからあれほど むごとらしいところに神の清さと正しさと、そして溢れ流れる神の涙、愛、悲しみが現れていることを知ることができます。そして私たちは黙示録においても、実は子羊という言葉が、何度となく出てきていると同じようにですね、神の悲しみの中にある、福音を拒んだ者たちに対する、裁きを見ていくわけなんです。でその6章の第一の封印が解かれるときに、白い馬が現れるわけです。でこれが偽の平和の使者であって、偽キリストの出現なわけですね。神の裁き、 とは何か、これすごく、把握しておく必要があります。それは第2テサロニケの2章に書いてある通り、福音の真理への愛を持っていない、受け入れていないことによって神は惑わすようにされたままにすると、この不法のものが現れてですね、そしてサタンの力によってその不法のものが現れるわけですけれども、それが偽りの力、奇跡や印によって現れてですね、多くのものが騙されるわけなんです。で、福音を信じないということは、このキリストの平和、真の平和を信じない、拒むということであって、言い換えると偽物を信じていく、偽物をつかまされていくことに他ならないんですね。で、ここから始まり、そして、ここから始まるわけですね。そして教会は神の怒りから免れるために、主ご自身が天から降りて来られて空中にまで引き上げられ主に会います。19章において子羊との婚姻に結ばれている教会の姿を見ることができるわけなんですけれども、だからといって主はご自分の救いを患難の時にも実は諦めておられないんですね。主はイスラエルの救いを始めていかれます。これが7章でした。初歩として12部族、イスラエル12部族からなる14万4千人の額に印を押すこの神のしもべですねを起こし、そしてその災いがこれから起こるけれども、そこからも守ってくださるようにしてくださるわけです。おそらくは彼らの働きによる、福音宣教の働きによる、働きによって、世界の国々から信仰にゆえに殉教し、そして子羊の血によって現れて白い衣を着ている天にいる大群衆、これを私たちは7章で、見ました。で、7章の始めのところで4人の御使いが地の四隅に立っていたことを思い出してください。地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。で、今印を押した今はですね、神はこの吹きつけないようにしていたこの4人の御使い、これ解き放つわけですね。この8章において、地上や海やまた水の源において神が裁きを行われる、天に対しても裁きを行われる箇所を読むことになります。一節です。子羊が第7の福音を説いた時、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。第7の封印がを子羊が解きました。最後の封印なんですね。最後の封印です。ですから、この世が神のもの、キリストのものとなると思いきや、その封印の中にラッパによる災いが7つあるわけなんです。で、私たちはここでですね、この黙示録を旧約聖書を含めた神の一貫したご計画の中で眺める必要があります。神がその聖なるご性質に従ってカナン人を聖絶しなさいと命令をイスラエルに与えられました。で、ヨシュア率いるイスラエル人はヨルダン川を渡過し、その後すぐに出てくるエリコの町を包囲しました。覚えてらっしゃるでしょうか。2013年にね、旅行に行かれた方は遺跡を見ましたけれども、そこにも壁が、この遺跡がありましたが、あそこですね。でですね、彼らが行ったこと、このヨシュアたちが行ったことは、 もうお世辞にも軍事作戦とは呼べないお粗末なものでした。覚えてらっしゃいますか？一日にその城壁の周りを一周しなさいというものでありました。7人の祭司が牡羊の角笛を持って吹き鳴らすわけです。その後に契約の箱が担がれて、このレビ人が担いているわけです。その前後ですね、ですから7人の祭司の前と、そして契約の箱の後に武装した者たちが連なっています。そして1日1週だけですね、更新するわけです。それを6日間行います。6日間行って7日目になると、彼らは同じ仕方で7度回るわけなんです。で、祭司たちはその時に角笛を吹き鳴らして、民が大声で時の声を上げると城壁が崩れ落ちたということになります。で、この神の聖絶をするというこの裁きの働きとですね、7人の御使いがラッパを吹き鳴らすところというのが相重なるわけなんですね。で、今この角笛が吹かれるっていう、ラッパが吹かれるっていうのに重なっていますし、そして、契約の箱があるというのもありますけれども、これから講壇が出てきますね。そして主の前に甲がですね、煙が行くというのもありますし、そして、11章の19節には天における神殿の中の契約の箱というのが出てくる。契約の箱もね、このヨシュアたちが行進をしている時にですね、契約の箱を担いで歩いていたというところにも重なるわけなんです。このように神の裁きが、このパターンっていうんですが、その様式がですね、同じように出てきていて、あとレビ記の26章にもイスラエルの民が悔い改めないと7倍にして懲らしめるっていうね、その悔い改めなければその7倍が来て、また悔い改めなければさらにこの7倍というふうに、この極まるって言ったらいいんですか、その裁きが、この悔い、その 7倍増するっていうね、そのような度合いが増し加わる様子が、ここには描かれているわけなんです。第7の福音が説かれると、この8章の一節に、天に半時間ばかり静けさがあったとあります。今ほんの少しだけ黙ってました。ほんの少しだけ私は静かにしておりました。天においては無数の御使いが神を賛美しております。そして4つの生き物、そして24人の長老が礼拝を捧げ、また生徒たちもおり、救いの歓声を上げており、そして読んでいくと大声で叫んでという言葉もあるわけなんです。非常にうるさいところです。やかましいところです。天はですね、神への礼拝によって大きな声を上げて、そして本当に神の素晴らしさを、この称えていく、そして、仕えている、その姿を私たちは見るんですけれども、子羊が第7の封印を解いた時に、半時間、30分でしょうかね、わからないですけれども、この時間というのがどれだけのものか、文字通りだったら30分ですね、静けさがあったわけです。今これから行われる神の災いがどういうものであるかということを、畏怖の念を抱いて恐れおののきつつですね、見つめている、待っているという、この嵐の前の静けさですね、が起こっています。ゼカリア書の2章の最後にも、すべての肉なるものよ、主の前で静まれ、主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだと、主が 住まいから来られる、天から来られる前の静けさが書かれています。でこのラッパでありますけれども、聖書にはお羊の角によって作られるショーファーっていうんですが、角笛があります。あと民数記10章には銀によって作られたラッパが2つ出てきます。で角笛なんですけれども、聞いたことある方手を挙げてください。この角笛ショーファーの音ですね。昔戦国時代になんかあれでしょ、ホラを吹くありますよね。あれに似てるけどもっとつんざくような音ですね。もうちょっとつんざくような音、これが聞こえます。で、これを使ってイスラエルはこの呼びかけをされるんですね。またダビデが神殿を建設していくときにあたって、まだ彼自身は建設できないですけど準備してですね、でその礼拝についても定めていくときに琴やタンバリンやシンバルともに角笛が楽器として用いられていく様子、これが詩編の150編最後のところですね、にこの角笛で神を賛美する様子が書かれています。でこれから見ていく災いの中に、出エジプト記の神様の現れがこのまた似たような形で現れている姿を見ることができます。シナイ山に主が降りてきた時のことを思い出してください。3日目の朝になると、これ19章の16節ですが、山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったわけです。聖なる主が来られるときに雷と稲妻と蜜雲が、で角笛も非常に高く鳴り響くと。でこれ後で見ると、この五節のところで雷鳴と声と稲妻と地震が起こったと。同じようにして聖なる方が天から来られるときに同じ現象が起こり、角笛も吹き鳴らされているんですね。でステパノによるとですね、使徒の7章の53節ですが、モーセの律法が御使いによって定められているというふうに書いてあるんですね。だから、以前もこの黙示録のこの、2章かな、ちょっとこれずっと前の学びでね、 お話ししましたけれども、律法、神の言葉が与えられるときに御使いを通してっていうことが、この黙示録もそうですけれども与えられていると。同じようにここで律法が与えられるときに角笛を吹いていたのが、このシナイ山のところでね、天使だった、御使いだったっていう可能性はかなりあるんじゃないかなと思います。そして、銀のラッパというのがさっき話した通り、この民数記の10章に、書いてありますけども、そこでどういうふうにこの銀のラッパが使われているかということなんですが、シナイ山から旅を始めるときに、この宿営しているときでも、この、雲の柱がですね、この上がるときがあるんですよ。で動くときがあるので、でそのときに、もう200万、300万と言われているこの男性だけで、青年男子だけで60万に出ていくときにいたわけですから。とんでもない数ですよ。とんでもない数をどうやって、このみんなで行くことができるのかっていうと、もう本当に組織立てて秩序正しく、このまずここの、部族から出ていくっていうことをですね、この民数記には、細かく神様が指示しておられるわけです。そしてこの、確か、契約の箱はこの真ん中に来るようになんか確かなっていったと思うんですけれども、その時に合図を送るですね、そのイスラエルの民を召集し、そしてその旅に出かけることができるようにすること、この時にラッパが吹き鳴らされます。あとはですね、祭りの時に召集する時にですね、この例祭って分かりますか、例年行われる祭りですね、7つの祭りありますけれども、その時にも吹き鳴らされます。あとその例祭の中の一つにラッパを吹き鳴らす日っていうのがあるぐらいで、で あとはね、敵と戦うときに召集する。敵と戦うときですね。です。ここは銀の、民数記の10章は銀のラッパですけれども、角笛を吹き鳴らされるということが、このイスラエルの戦いのときにはよくあるんですね。さっきの、ヨシュア記のエリコ陥落のときに、角笛を吹き鳴らしました。士気においても、ギデオンがイスラエル兵士300人を連れてミディアン人を倒したときにですね、一人一人にどうですか、松明と角笛を持たせてですね、そして、主の剣、ギデオンの剣だと言って戦いに行ったわけです。で、このようにして、戦うという、このいろんな役目があるんですけど、ここでは戦うというですね、側面で角笛が、あるいは銀のラッパー、どっちかわかんないですけど、ラッパがですね、吹き鳴らされているわけなんです。で、神がご自分の怒りを発せられるときに、この予言書の中に、やはりラッパが鳴らされることが書かれています。ヨエル書の2章の1節、お読みしますと、こうなってます。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住むすべてのものはわななけ。主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日。雲と暗闇の日。とあります。主の日において角笛が吹き鳴らされるわけですね。主の日において。そして続けて読むと、2節に、山々に広がる暁の光のように数多く強い民、このようなことは昔から起こったことなく、これから後の代々の時代にも再び起こらないって、4節に、そのありさまは馬のようで群馬のようで駆け巡ると。これね、今、予告してしまったんです。9章の中身になってくるんです。ですね。9章を見ると、このヨエルの予言の、成就のような形で出てくる内容があるんですね。だから、この8章と9章というこのつながりがあってですね、そして時の声を、角笛が吹き鳴らされるということが、主の日があって暗黒があるということが書かれていて、そしてこの群馬が出ていくっていうですね、こういうことが書かれておりましてですね、この角笛ですね、というのが吹かれます。でですね、テサロニケの第一の4章には、有名な景挙に関する予言でありますが、約束でありますけれども、そこでもラッパが吹かれてるんですね。4章の17節に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますと、こう書いてあります。ただこちらは戦うためのラッパではなくて、この引き寄せる、召集かけるじゃないけれども、ご自分のもとに引き寄せるための、ラッパなんですよね。けれども、8章はこの主が敵に対して戦われるにおけるラッパであります。では3節と4節です。また、もう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから、地に投げつけた。すると、雷鳴と声と稲妻と地震が起こったと。この7人の御使いとは異なるもう一人の御使いが出ていますね。この7章も似てましたね。この4人の御使いが出てきて、そしてもう一人の御使いが出て、その、叫ぶんですね。同じようにここでは7人が出て、そしてもう一人ということで、そのもう一人が何をやっているかというと、金の香炉を持っていると。祭壇のところまで来て、その火で香炉を満たして、これ煙が立つわけですよ。香が、ね、焚かれていって、その煙を神の前に持っていき、 そして今度は戻ってきたら祭壇に戻ってきて、そして火をそこに祭壇からの火ですね、満たしてからですね、その香炉そのものを地上に投げつけると。投げつけたところ、雷鳴と声と稲妻と地震が起こったとあります。で、先ほど言いましたように、シナイの荒野においてホレブの山のところで、神が律法を与えられた時にですね、山の上に雷と稲妻と三つ雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたとあります。主の聖なる姿を表していかれるわけですね。そしてですね、律法を与えられました、実戒から始まるですね、この教えと定めをですね、神様が与えられた後にですね、神は引き寄せたんです。このシナイ山の麓の方にもうちょっと高いところに引き寄せてですね、アロンとその息子たち、また長老70人を引き寄せて、そこで食事をしたと書いてあります。で、その食事をした時にですね、こう書いてます。こうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通って青空のようであったと。つまり天における神のお姿がわずかにそこで漏れてるっていうか、見ることができたんですね。この外から見ると、この地に下ってくるこの神の栄光によって、神の怒りというか、黒雲とか地震とかですね、そういうものが現れたんですけども、これ近づくとですね、エゼキエル書にもそうですね、一章のところでもそうでしたけれども、このケルブの姿がですね、ものすごい火にこの囲まれてですね来たんですけれども、上の方を見るとこのサファイアのようなものであったと。で、ここでも神のその、この天における情景をですね、彼らがわずかに見て、で、その出来事の後にモーセがシナイ山に登ってですね、そして幕屋の指示を受けるんですよ。幕屋を作る指示を受けるんですよ。契約の箱から始まってですね、贖いの蓋ですね、それから、備えのパンの机で、食台、幕屋の幕、支える板とか台、そして板のための棒で、聖女と至聖女を仕切る垂れ幕がありますね。そしてこの聖女と垂れ幕の間に、至聖女ですね、至聖女のところですね、入り口のところに香を焚くための香壇があって、で、この外庭もあるんですよね。聖堂の祭壇があります。また祭壇と聖女の間には旋盤がありますね、手足を洗う。で、外庭のこの入り口に東の方に門があって、そして聖女のところにも門がありますよね。門というかこの幕がありますよね。そして至聖女の中にも垂れ幕、さっき言ったように垂れ幕があって、それぞれにケルビムがおられてるわけです。で、神がなんでこれを作りなさいというふうに、この型に従って作りなさいと言われたのかと言いますと、この先ほど言った食事を、このサファイアのようなこの神の足台っていうか、このところを見ることができるっていうのが、それがヒントなんです。ヘブル書の中にこう書いてます。8章の5節に、その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時、神から蜜毛を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさいと。このように地上において天にあるものの型を、模型を神が作らせたわけなんです。で、私たちが聖書通読を行っているとですね、で、私たちが聖書通読の学びを教会の礼拝の説教の中で行っているというのは大きな意味があります。皆さんの誘惑でもあるかもしれないし、私の誘惑でもあるかもしれませんけれども、分かりやすいところを話した方がいいんですよね。けれども、通読をすると分かってくるのはどうでしょう。創世記、出エジプト記の十の災いのあたりまで、航海が分かれるところあたりまでは物語なので本当にワクワクして読むことができるんですが、この25章以降ですね、幕屋の細かい説明があり、そしてそれがようやく終わったかと思うと、レビ記に入って幕屋に祭司がどう使えるか、生贄の制度がありですね、そしてまだこの幕屋のところの周りでどのように宿営するかということが書かれていて、民数記でと、幕屋がありですね、礼拝があり、 で、またしばらく物語が続いてですね、そして、歴代史に入ると、やはり、モーセじゃなくてダビデがですね、この神殿の準備をしていくところにつながってですね、そして第一歴代史に、歴代史じゃない第一列王記にですね、ソロモンによる神殿があり、でこの前は私たちはエゼキエル書を学びました。最後の40章から話すわけですよ。さすがにというよりもどうしようかなって悩むんです。まあ、この前はね PPT パワーポイント使いましたけれども、でなぜかということなんです。なぜかというのは神の栄光そのものなんですね。神の御座における栄光そのものであって、でこれから見ていきますけど、私学んできましたけど、その栄光の中心部に血が注がれたキリストのお姿がその中心部にあるわけです。黙示録も子羊という言葉がずっと出てきていて、そこにある神の栄光の現れが、天の御座の現れが書いて、このあるわけで、とかくですね、私たちは何をしなければならないという命令についてはね、聖書に書いてある。わかりやすいから、それに目をずっと止めていくんですね。どうでしょうか。しかし聖書はキリストがなされた地によって示された、完全に現れた神の栄光が前面に出てきているわけです。自分が神に対して何かをする以上に、神がキリストにあって何をしておられるかということに対して躍動的に積極的に能動的に応答していく、姿が、書かれているわけですね。もう目標がその通りじゃん。もうそのものじゃないですか、今まで。どうですか ?4 章からもう礼拝が始まってですね。そして5章があってですね。で、6章においた祭壇におけるこの首が切られた生徒たちが出てきてですね。7章においてはこの、子羊の血によって現れた救いを手にした大群衆が天において現れてですよ。で、ここで御使いが行っていること、この8章で行っていることは、大祭司が年に一度、至聖寺の中に入る贖いの日、ヨムキプールのことを思い出させます。大祭司が入るときっていうのは、この罪のための生贄によって、その血によって清めていただくということを行うわけです。まず自分自身が清められるために生贄を捧げて、そして、今度は、イスラエルの民のための生贄があります。まあ、その時は特別にですね、この、アザエルって言って、この、後で、生きたヤギもいますし、でもう一匹の、この家畜がいるわけですよね。でそれはほくってですね、でそのアザエルの方は、生かしたままにしてるわけですけれども、そのほくられたこの血をですね、携えて入っていくわけなんです、垂れ幕。でもその垂れ幕に入っていくときに、そのまずは祭壇からその火ですね、その祭壇の火によって香炉の香を焚くわけですよ、この持っている。そしてそれによってこの垂れ幕の向こうですね、向こうに行き、そして贖いの布団をこの煙によって覆うんですね。でそれは死なないためであると書いてあります、大祭司が。そしてその血を、携えた血を、この7度、贖いの布団の東で振りかけ、そして、贖いの蓋の前で7度振りかけるとあります。で、これによってイスラエルの民の罪を贖う。だから、贖罪日とか贖いの日と呼ばれているわけですね。で、これが、まあ、似たようなことが行われている。この罪の贖いっていうのはもうイエス様はすでに行われたので、それではないんですよ。イエス様がね、ご自身の血を携えてきたとヘブル書に書いてあります。そして、誠の聖女の中に入って、その聖女を清めたと。そのことによって、この、キリストにあるものは、罪が許され清められたものは、神のこの聖女の中に入ることができるように許されたということでありますけれども、ここではそうではありますね。この生徒の祈りとともに、この煙が、この入っていってるということが書いてあります。ですね。 ちょっとだから、大祭司の役割と似てるんですけれども、この罪の贖いについて、罪の清めではなくて、その取りなす方のですね、この側面が強いわけですね。もうすでに5章の28節にですね、この4つの生き物と24人の長老がですね、金の鉢を持って、そして子羊の前にひれ伏したとありますけれども、その功は生徒たちの祈りであると書かれています。でですね、第五の福音、だから6章ですね、が解かれた時に、祭壇の下にいた魂のことを思い出してください。聖なる真実な死を、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですかと。で、こういうものが生徒たちの祈りの中にあるわけなんです。で、その祈りを携えて、この功としてね、功を持っていくときに、それも携えていき、そして戻っていって、その祈りが聞かれたという形でですね、祭壇にのこの火をですね、祭壇の火というのは裁きを表してます。聖堂の祭壇というのは裁きを表しますけども、その火を持ってですね、火による裁きを地上にぶちまけるわけですね。神の怒りが下るわけです。このようにして神が復讐、報いを与えられるということがここに出ているわけなんです。でですね、この報いを与える方、復讐をする方というのは、私たちはどうしてもですね、なんて言ったらいいかな、私もですね、この説教をするときに、言葉を選ぶというか、そうですね、言葉を逆に少なくなっていきますね、この話をするときは。何かと言いますと、簡単に神の裁きというのは語れないなっていうのを感じるんですね。何かというと、この第一ペテロの1章の17節に、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている時と間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。神が必ず福音を拒み、また苦しみを与えるという者たちに対して、その苦しみに従った報いを与えられます。また、拒んだということによって、その本当は神は救いたいと願っておられるのに、最後の神様の罪の許しを拒んだということによって、もう備えがないんですよね。それが究極の最後の備えですから。で、これに対しての裁きを私たちは恐れかしこむ、恐れるということが必要ですね。こういうことが起こるんだ。イエス様が平気でこの神の裁きを語っているユダヤ人たちに対して、例えばガリラヤ人の生贄にガリラヤ人の血を混ぜたと、ピラトがね、いうことを報告した人に、あなたたちも悔い改めなかったら同じことが起こるんですよと。そして、なんか塔がこの倒れて死んでしまったという人に対しても、もっと彼らが罪深いからそうなったのですか、あなたたちも悔い改めなかったらそうなるのですよという、こういう恐れですね。で、これがあります。で、私たちがそのことを知りつつ取りなす、アブラハムと同じように、ソドムの町を許してくださいと祈った、それと同じですね。あとはイエス様ご自身が、このイチジクの木を主人が切り倒そうとしたときに、その番人のようにしてですね、取りなしていることをお話になりました。覚えてますか？ルカの13章の8節と9節に、番人は答えていった。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してくださいと。そしてこれから火による裁きが起こります。祭壇の火ですね。そして雷鳴と声と稲妻と地震が起こったとあります。で、世の終わりについての裁きというのは、一体どういう裁きかって言ったら、基本的に火による裁きです。火による裁きです。昔は水による裁きっていうのもあったわけです。ノアの時代ですね。で、今度は火による裁きだよと。第2ペテロの3章の6節7節、当時の世界はその水により洪水に 覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どものため裁きと滅びとの火まで 保たれているのです、とあります。では6節です。すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をした。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると地の混じった氷と火とが現れ、地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまったということです。第一の御使いによるラッパは地の混じった氷と火でありますが、何か思い出せませんか。ここで似たような裁きが、災いがあったな。出エジプト記ですね。9章の23節から出エジプト記ですね。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がきらめき渡った。建国以来エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった、極めて激しいものであったですね。で、雹はエジプト全土に渡し、人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いたと。同じような災いをもって主は全世界を裁かれるわけです。で、黙示録にあるこの書かれていることを見ると、多くの人が文字通りではないっていう言い方をするんですね。文字通りではないという言い方をします。で、多くを象徴的に解釈していく、解釈があります。で、そのように言っている人も、聖書をもともと信じてない人であれば仕方がないんですけれども、信じている人であれば、主がかつてエジプトに対して行われたことは象徴だったんですかと、私は逆に問いたいんですね。歴史的な事実ではなかったんですかと問いたいんです。旧約においてご自身を表された神が、新約の時代において終わりの日にまた同じようにして、いや、もっとそれより大きい世界レベルにおいて行われるわけなんです。今は恵みの時、今は救いの日であるとパウロは言いました。悪い人にも正しい人にも良い人にも同じように太陽を昇らせて雨を降らせてくださるとイエス様が言われました。しかしそれというのは時が定められていて、ずっとではない。主は教会を取り去られてご自分の救いの働きを完成に向けて進めている。そしてかつてイスラエルに行ってくださったと同じようにして、この神の福音を拒んだパロにね、災いを下したと同じように、全世界的に福音を拒むこの世に対して行われるんだということなんですね。で、地上の3分の1が焼けて、木の3分の1、青草が全部焼けてしまったということですけれども、次のその後にはですね、この海が出てきて、そして釜の源、水源が出てくるわけですけれども、こうやって神は天地創造の作られた秩序を一部破壊されるわけです。覚えてますね、天地創造。3日目に、下にある水を分けて乾いたところを作って、乾いたところを肉と名付け、そしてその水のところを海と名付けられました。そしてその陸のところに種を生じる草や木を お与えになって、その取れる実によって人は生きるようにされたわけなんです。で、ここでのこの木の3分の1も焼けのこの木っていうのは、実を結ぶませるような木の意味合いがあるギリシャ語が使われているみたいです。ですから神がこの自分を支えている陸、また生かしているもの、植物である、その食べている作物ですね、これを取るという働きをします。そして何でかって言ったら、そういうこれが全部神から来てるんだということを受け入れてないという罪に対して神が怒りを 持たれているわけなんです。ローマの1章の20節と21節にこう書いてあります。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。なんですね。そして、黙示録に書かれている福音というのは、まさにこの天と地を作られた方を拝めというメッセージになっています。黙示録の14章の6節7節に御使いが永遠の福音を携えているというのが書いてあるんですね。その福音とは何か、こう書いてます。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。私たちが生きているその生命の支えですよね。その神が与えてくださったもの、これを神として崇めない無知な心が暗くなって、そして偶像を拝んで、あらゆる不潔なこと、不法を行っていくというパウロがローマの一章で話していたこと、これに対して神様が、拝めと、崇めよと、認めなさいとおっしゃっておられるわけなんです。では8節。第二の御使いがラッパを鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。火による裁きですが、ここでは火の燃えている大きな山のようなものと言っていまして、山ではないんですね。でも山のようなものということです。使徒ヨハネは苦労したと思うんですよね。いろんな幻が出てね、一生懸命それを書き記した書き記したと彼は言っていますけれども、どうも人間の言葉では、合致しないですね。この幻を見ているときに、ようなものと言っているわけですけれども、でここで海による海に対する災いがあります。覚えてますか？これ血になったと書いてますけども、出エジプトのあの災いの中で第一の災いが、ナイル川が血になったわけですよね。で3分の1がこれ海全体のこの3分の1が血となってですね。でこの海洋生物がなくなっていく。で海上の船も3分の1が滅ぼされます。つまりこの人の食生活、これ海のものもなくなると同時にですね、今度はあの船がなくなるわけですから、あの黙示録の18章にはですね、このあの商人がいて貿易をしている人たちが、船舶があってですね、そして都が滅びたっていうのがありますけれども、多くの船舶があるわけですよ、海には。それがなくなるってことは大打撃ですね。日本に住んでる私たちだったらよくわかりますよ。シーレーンとかね、今あの南シナ海のこと言われてますけれども、あだペルシャ湾ですね、石油ですよ。それが断たれたら私たちの生活はどうなるかな。ちょっと私たちね、でも逆に楽になるかもね。クリスチャンたち毎日忙しい生活でさ、便利にさせているこの東京の生活ですけれども、忙しい生活がいろんなものが取られちゃって、キャンプ生活みたいになると思うんですよね。でもその方がいいのかもしれない、わからないです。いやそういうこと言っちゃいけないですね、不謹慎ですね。けれども経済活動がボロボロになります。次です。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川の3分の1とその水源に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。 ここでは松明のように燃えている星ですね。この星は比喩的に見つかり表す時もありますけれども、イエス様が握っておられた右手に握っておられたね、7つの星ってありますけど、ここではおそらく文字通りでしょう、隕石のように落ちているわけなんですね。そして、落ちたら苦いよもぎと、この水が苦くなったと、マラのこと思い出しますけれども、水が苦かったってありますよね。でもこれもっとすごいことだと思いますよ。イスラエル人は苦かっただけですよね、あそこではね、マラの時は。だけどここは死ななきゃいけないと、汚染水ですね。この苦いよもぎという言葉はですね、植物は、よもぎみたい、でもそれより細くて白っぽい感じらしいです。多くの国で製造販売が禁止されています。なぜかというと、神経系に作用して精神障害を起こす危険があるからです。人を幻覚、錯乱、痙攣、狂気、自殺に駆り立てるという代物だそうです。人をもう狂わせると、死なせるぐらい苦しいという、そういう苦味ですね。ちょうど妻とですね、戦争に、第一次世界大戦についてのドキュメントの映画を昨日ちょっと NHK がね、かつてやったのを見たんですけども、もう気が狂うだろうと、私の奥さん言ってました。その戦火の中でですね、兵士たちがもう極限のですね、この塹壕戦っていうんですね、第一次世界大戦から始まるんですけども、もうこの穴掘ったらですね、出れないんですよ。その砲撃がすごくて。ですね。そして、もう硬直状態になって10センチ前に進もうとしたら、多数の死者が出ると。だからその戦線が10センチ前の方に動かそうと思っても、ものすごい爆撃が来るから、どんどん人が死んでいくと。そういう戦争だと。そんな中に行ったらもう本当人がもうおかしくなっちゃう。ということを、少し話してました。で、今ここで、このエレミアにおいて、エレミア書においてですね、苦いよもぎという言葉が出てくるんですよ。あそこでもそうですね。バビロンによって包囲されました。で、その悲惨を味わった時にこう言ってます。万軍の主は預言者たちについてこうおっしゃられる。見よ、私は彼らに苦いよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだということです。で、この霊的な意味合いもある。ね。この神様の、怒りを飲まなければいけないという霊的な意味もあり、かつ文字通りのですね、この、川の源がなくなって、私たちもそうですね、水道水、川から来てますね。それが飲めなくなる。そして死んでしまうわけなんです。で、本当におっかない、この富豪っていうか、なんですけれども、ウクライナにおける、かつてのソ連ですね、チェルノブイリの原発爆発して、チェルノブイリっていうのを私、もう一回確かめました。ウィキペディアで確かめたら、ウクライナ語なんですね。苦いよもぎという名前なんです。苦いよもぎなんです。神様の前兆ですね。神様の前兆です。だから放射能による汚染、私たちにとっての、なんていうのかな、日本も福島の原発事故がありましたから、その、なんていうんですか、あとは核原発、あの核、あの原爆ですね。あとは化学兵器っていうのね、今シリアでも使われてしまったと、私たちの国ではサリン、シリアもあれサリンだったと言われてますけれども、今回使われたね、空爆によって、あれの姿を見て、もう人間のこう根本が問われますね。恐ろしさ、もう人間滅亡するっていう恐ろしさが出てくるじゃないですか。そういうものが、この隕石が落ちてきた時に、隕石っていうか、この星のようにですね、落ちてきたときに、汚されていく、ということですね。で、こうして地上の3分の1、海の3分の1、水源の3分の1がダメになって、次は天においての、災いです。第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、太陽の3分の1と、 月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であったから星ですね。星の3分の1も暗くなったと。第6の封印が解かれると、覚えてますか ?6 章で。太陽が黒くなって、月が赤くなるってたんですね。もしかしたらここでは、この、その間に、この、なんですか、煙っていうか、ですね、遮ってたかもしれませんね、この、わかんないですよ。推測として。そうじゃなくて、本当に暗くなっちゃったかもしれないですけども、でもここでは、この光の源そのものがね、3分の1に低下していくっていうことですね。で、このようにして神様の創造、覚えてますか?第1日目の光と、4日目の印のために作られたという太陽と月と星ですね。で、これに対して神様がその秩序をご自身で崩していかれるということであります。で、これがエジプトの災いでも起こりましたね。9つ目ですか。ですね。3日間真っ暗になりました。イスラエルのところは明るかったけども、光があったけれども。で、ここでも霊的な意味合いもあります。暗闇というのは、罪とか神に反逆する世であるとか、神の怒りを表している世界。光というのは正義とか真実とか神様のおられるところ、また癒しや平安も表しています、この光がね。マラキ書には義の太陽とイエス様のことが呼ばれています。またイザヤ書には神の国において、千年王国において太陽や月の光が7倍にまでなるということも書かれています。で、イエス様は、ヨハネの福音書では、ご自身が世の光であって、光のあるうちに信じなさいと言われてるんですね。12章の35節、36節で、光はあなた方の間に、このまだしばらくの間ありますと。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光のがある間に歩きなさい。闇の中歩く者は自分がどこにいるかわかりません。あなた方は光がある間に、間違った、ごめんなさい。あなた方は光がある間に、光の子供となるために光を信じなさいと。このように、霊的に光がある。で、それだけじゃなくて、文字通り光がある。これがなくなるということですね。ですか。で、これまでこの災い見てきました。4つの災い。すべてが3分の1なんです。言い換えると3分の2残ってるんです。で、主は、このような災いにおいても忍耐と憐れみを示しておられます。人が悔い改めて救われることを願っておられます。なんでそれがわかるかというと、後に黙示録の後に出てくるからなんです。9章の終わりにはこのような災害を受けてもなおのこと悔い改めないという言葉が出てくる。つまり言い換えると悔い改めることを神は待っておられるわけなんです。で、16章はですね、この3分の1の残った3分の2までがやられていく、つまりこの真っ暗になっていくですね。この海もですね、血がなって、そして水の源も、この裁かれていく。で、太陽もですね、最初は炎熱によってですね焼き立たれて、そして次に真っ暗になるってですね、そういうふうに書かれている。で、その中において16章の9節ですけども、しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることもしなかったとあります。これがまさに心を固くなにしていたパロを思い起こさせるんですね。彼もまた神の忍耐を軽んじて心を固くなにさせたんです。9章の15節16節で、私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは血で力消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく、また私の名を全地に告げ知らせるためであると。わかりました。一発で滅ぼすことが神はおできになるんですよ。あの銃の災いを見ると、ひでえな神様ではなくて、なんでいつまでも悔い改めないのに残しているのだという神様なんだということを知る必要があるわけなんです。 本当に神様不思議です。イスカリオテのユダをなんであそこの12人の中に入れたのかとか。しかしイエス様は本当に最後の最後までユダに、イスカリオテのユダに対して悔い改めることができるその言葉をかけておられました。私たちの効率的な考え方によれば、初めからダメだと分かっている人には亡くなってもらおうというのが考えですよね。もう究極は優生思想ですよ。今でも出生前診断でね、ダウン症の子はほとんどが中絶になってます、日本の中で。この優生思想っていうのはナチスから来てますから、ね、神はその正反対の方です。神は愚かになられます。全知の方なのに悔い改めなくても、それを分かっててもやっぱりその愛は憐れみを示し、忍耐を示し、悔い改めを与えようとされるし、事実7章を見るとね、この黙示録の7章ではやっぱり信仰のゆえに死んでいく人たちがいますので、悔い改める人はいるんですね。特にこの観覧期の前半部分はいるんですよ。後半部分だともう固まってるって感じですけれども、で私たちが災いが起こるときに絶えずこういう疑問を神に投げつけますね。人間ってなんでこういうひどいことを神は人間にされるのかと。例えば東日本大震災で2万人以上が津波で亡くなりましたけれども、そういうふうに言った、もう本当に3月過ぎた後にね、11日過ぎた後にメールもらいましたよ。ロゴスミニストリーだからこれいろんな人からもらうんですけども、なんで神はこういうことをするんですかって。でその時いろんなメールがブワーって来ててね、どうやって助ければいいっていう、そういうもう忙しくやってた時にそれが来て、で自分たちも行こうと思ってたから、でも申し訳なかったんだけれども、忙しすぎますと、今神様の御心はっきりと分かっているのでお答えすることはできませんと答えました。まあ、それ助けに行くっていうか、その救援旅行に行くっていうことだったんですけどね。でも逆の質問をしなきゃいけないんです。1億2000万人以上でしょうか、日本人は、ね、なんで生き残ってんですかって話なんです。先ほどに戻るんですよ、このガリラヤ人の血をね、そのガリラ人が捧げる生贄に捧げたって話とか、塔が倒れたという話と戻るんですよ。なんで今生かされているのかということ。今太陽が、今この夜ですけど、今は太陽が昇って、そして私たちが生きることができて、今こうやってコーヒーも飲めるけども、そこの水も別に死なないんですよ、飲んでも。ですよね。なんで生かされて、これ神様が意図的にそのようにしておられるのであって、毎回毎回このように命を支えることのできる源を与えておられるのであって、神が止めようと思えば一瞬にしてこれがなくなる代物なんですね。で、この最初の1章の16節と17節で、これが御子によって行われていると書いてます。なぜなら万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見ないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと。イエス様にあって成り立っていると書いてあります。そして13節です。また私は見た。一羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る。地に住む人々に、あと三人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしていると。第4のラッパまで見ましたが、残りの三つの災いがさらにひどいことを叫んでいます。でここで、ワシと出てますけれども、御使いっていうふうに訳している聖書もあるんですね。このギリシャ語によってはこのギリシャ語はワシと見つかりという言葉が近いらしいんですけども、でも私はワシだと思います。ワシのようなこう天的存在っていうの、天にある存在、あるいは見つかり本人じゃないかなと思うんですね。だってケルビンも本人がね翼あるし、セラフィムも翼あるしね、うん、あとワシのような顔してるっていうのあるじゃないですか、ケルビンに。全然問題ない。でこれで飛んでいて、 災いがある、災いがある、これ3回言ってるわけですよ。だからこの第 1つ目の災いが第5のラッパで、2つ目の災いが第6のラッパで、3つ目の災いが第7のラッパを表しているわけなんですね。そして9章がえぐい、なんか悪夢にも出て、あ、どんなひどい悪夢でもこれほどの悪夢はないかもしれないし、ホーラー映画見てもここまで生々しく恐怖を語れるかっていうくらいの、いわゆる現実は小説よりきなりというですね、予言が書かれています。で、まあ火によるこの災いですね、これもこの九州も火による災いですね。で、一応最後に読みたいのがですね、この第二ペテロの三章なんですね。先ほど火による災い、火によって裁かれますと、焼かれるということをお話ししたのが、その第二ペテロの三章の七節かな、にあるんですね。その後を読みたいんです。しかし愛する人たち、これ大事ですね。しかし愛する人たち、だ私たちに対してですよ。愛されているもの、選ばれたもの、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前には一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと言っているように、その約束を遅らせておられるのではありませんと。遅らせてるんじゃないよって言ってるんですね。もう本当に裁きを行われようとするんですけれども、しかし望んでらっしゃらないことがあるって言うんです。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。私たちはまだ、この8章で見た災いが来るのを見ていません。御心があるって言うんです。それが一人でも悔い改めて滅びから免れる、それゆえに忍耐を持っているわけなんです。私たちが悔い改めることを神は願っておられます。そして周りの人々が悔い改めることを願っておられるわけですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして何度となく私たちに悔い改め、またあなたの憐れみを受ける愛されたものであるということを教えてくださっていることを感謝します。イエス様はラオデキアの教会に対して、本当に全てのものの根源である方が言われると、言われてアーメンである方が言われるとあって、しかしラオデキアの教会の者たちが、私たちは飛んでいる、もう十分である、もう、いりません、そのような状況の中でイエス様が、あなたは貧しく惨めであることを知らないと言われました。私たちがこの便利な社会の中に生きていて、神以外のものを求めて、求めるというか頼って依存して、そしてイエス様を心の中から締め出していくようなことが、あります。またその強い強い圧力を受けて、圧迫を受けております。主よ、アーメンである方、万物の源であられる方、この方に、また覚えて、そして聖霊で私たちを満たして助けてくださって、イエス様の、希望の中に生きることができますよう助けてください。イエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。